瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、瀬戸といえば古くから焼き物の町として栄えてきましたが、それを支えてきたのが多彩な作品を生み出す作家の皆さんたちですよね。
そうね。
瀬戸を代表する陶芸団体の一つ、瀬戸陶芸協会が設立80周年を迎えたということですよね。
これ聞いてね、私もちょっと驚きを気持ちを持ったんですけれども、こういう団体でその80年、つまり戦争を挟んでね、続いてること自体がもうとっても世界的に見てもあまり例がないようですのでね。
そうなんですってね、さあ、そしてその80周年をということで、瀬戸市美術館の特別展、瀬戸陶芸協会の歩みと瀬戸陶芸協会の今ということで、今これ開催中なんですよね。
そうですね、3日の日にオープニングのパーティーが行われまして、会長さんはじめ、多くの作家先生がぜひこの際というような意気込みがね、とっても伝わってきました。皆さんもぜひね、お出かけをいただきたいと思ってます。
そうですね、現在の陶芸協会、そして歴史もそうですし、今回は展覧会だけじゃなくてギャラリートークとかいろんな関連事業もあるというふうに聞いてますからね。
そうですよね、大変私もあの素人の息は出ないんですけれども、お聞きすると、単にこう器を作るとか、それから器を作るときに使う材料だとか、いろんなその分野がある、もちろんそれはあるんですけれども、その裏側にあるこう風俗とか物語とか、そういう部分がですね、とっても今回は売りの一つになるのではないかと思っておりまして、この展覧会を皮切りに、これが済みますと東京、そして最後は名古屋の古川美術館でね、
こう
連続して行いますので、まさに瀬戸の陶芸ここにありっていうことをですね、一気に皆さんに知ってもらういい機会だなと思ってます。
瀬戸だけじゃなくて全国で、楽しみにしている方が多いというふうにも聞いております。
そうですね、
瀬戸と言いますといろんなところって姉妹都市提携も結んでいますが、その中の一つが韓国のイチョン市もそうですよね。
そうですね、これは偶然なんですけれども、イチョン市と、姉妹提携、都市の結んだのがちょうど10年前で、
そんななります
か。今年が10周年、で、10周年でイチョン市の、市立博物館で、瀬戸の焼き物展というのが4月の26日から開かれておりましてね、これのオープニングに、公式訪問団としてお邪魔してきました。いろいろとですね、学ぶことばっかりで、実はこの瀬戸の陶芸協会80周年と、イチョン市との姉妹提携10周年、こんなことをもう考えますとね、何かこう今年はある種の運命の年のような気がしますけどね、考えさせられることもたくさんありましてね、例えば産業の在り方、あるいは もっと根本的な言い方すると、ものづくりの在り方が今後どういう方向に、ともすると産業革命があって、それで機械が発明されて、どんどん合理化されて、もう大量生産大量消費の時代を経過して、もう今や多品種変量たくさんの種類が量も確定できない、どちらかといえばこの一品生産返りみたいなことのね、時代背景の中で、陶芸あるいは陶磁器あるいはものづくりの世界も大きく転換を迫られてるかなというふうにも思ったりしましてね、とっても意義深い公式訪問でございました。
なんかもう最近本当にそういう陶芸というのもいろいろこう製品というよりもこうだんだんこう日本のこう文化にこうなりつつあるというね、そんな感じもしますもんね。そうですね、
素材そのものも、まあ、変化があるでしょうし、まあ、他のジャンルとなんかこう融合したりですね、はいはい、大きな意味で言えば陶器とガラスなんていうのは、うんうん、まあつまり磁器はもうガラスと一緒ですから、そういう意味ではその融合が図れてますし、うんうん、まあ、そういう観点から見ると、うん、まあ、イチョン市の街づくりとか、それからこれからアートにかけていこうという意気込みをですね、うんうん、まあ、とっても強く感じました。うん、でそういう点で参りますと、まあ、今まではその陶磁器とか陶器という、 こう分野でしたけれども、もう少しこう広い彫刻とか絵画とか、はい、まあ、そういうアート全般を含めてイチョン市となんか交流ができたらいいなというふうに思いますし、はい、民間レベルでの交流とか、それから芸術文化面での交流ということがね、やっぱりこう人間同士ですので、よりこう踏み込んで、あの人としてあるいは人間としてね、お互いにこう認め合うような、まあ、いわゆる交流関係ができるといいなと思うんですよね。
焼き物を通しても世界との交流ということになりますものね。
全くそうですね、はい、
さて市長、今私たちの目の前にペットボトルが置かれていま す,
ますね、
はい、これは、はい、瀬戸市の名水馬賀城の水ですね、
はい、そうですね、はい、これはですね、あの実は市長になってから強い思い入れで、誕生しましたので、まあ、私も非常にこう感慨深いところでありまして、まあ、6月1日から、発売をいたしておりますけれども、数年前にね、まあ、毎年6月の1日から1週間が、まあ、水道週間ということで、はい、ご案内のように毎年その中の日曜日を浄水場の一般公開日ということで、どんなところかなと思って私も数年前に初めて伺って、うん、もう事務所が昭和30年代の校舎のようなね、木造の事務所があったり、それから大変古い作りのしっかりしたダムがあったり、それから飲料水にするための、まあ、いわゆるろ過、あるいは水道水を作ることそのものがもう極めてシンプルで、しかも安全な作り方、それを説明を聞いてから飲んだ水がですね、とってもうまくて、これはぜひ売りたいなというのを市長になってから思いまして、この度作ってみました。
では
どうぞ、
いただきます。
一杯いただきましょう、はい、
私実は馬賀城の水大好きなんです
よ。あ、そうですか、ありがとうございます。
あの市販されているお水よりも美味しいと思って、うん、ずっとよく聞き水も毎年やってるんですけども、
そうですね、
はい、本当にね雑味がなくて、
今年の公開の時にはですね、高校生にお手伝いをいただいて、あそこで野立てをやったんですよね、で、まあ、これも今後は続けていったらいいなっていうふうに思いますけれども、うんうんうん、瀬戸市はこの近辺の市の中では珍しく自分のところで水道水を調達して、つまり作って皆さんにこう供給してるっていう、今ウエートが減りまして 30% ぐらいですけれども、まあでもこの馬賀城のお水を瀬戸の市街地のご家庭では毎日当たり前のように召し上がっていただいてますけどね。
贅沢ですよね、この瀬戸川沿いの、ね、ね、お宅ということになりますよね。本当に美味しいお水なんですが、はい、これが販売ということで、このボトルを見ましても、これは瀬戸染付の色ですかね、青色になってますよね。
まあ、一応イメージとして染付のイメージをした柄にして、うんうん、中にあるイラストは中央に馬賀城のダムから水がこう流れているところ、うん、そしてすぐ近くには深川神社の鳥居、そして、反対側の方には鎌垣の小道、そして、市の花である椿をあしらっていると、まあ、こんな ことでございまして、はい、瀬戸市の名水とこう入って
で馬ヶ城の水というふうにこれ文字が書かれてるんですが、これがなんと
市長直筆の文字でございまして。
そうなんですよね。いや本当になんか瀬戸市の水、これはもう本当に誇れる水ですからね。
そうですね、
皆さんね、今道の駅瀬戸市なので、
そうですね、
買えるということですね、はい、1本100円となります。
よろしくお願いします。
本当美味しいです。最初、ね、これになりましたが、最近、印象に残った出来事、それから気になったことということでもお聞かせください。
一つは防災講演会というのがですね、まあ、本来は行政の方で、もっと積極的にやっていかなきゃいけないと思うんですが、さらに一歩も二歩もね前を歩いていただいている地域の団体がございまして、まあ、いわゆる災害のための NPO、 それから自治体、これが合同になってですね、中学校のオープンスクールの中で防災講演会を企画をすると。でそれに対して、まあ、行政サイドから市民活動の、まあ、応援助成金として何ぼかの、はい、ご支援を差し上げましたけれども、
先月5月21日に水瀬中学校で行われまして、はいね、はい、防災教育アドバイザーの近藤博子さんが先生としてやってくださったんですが、はい、本当に地域の方たちが作り上げた講演会ということで、瀬戸では初めてだったということでしたしね。
みんな一生懸命に聞いてくれましたので、まあ、第2弾第3弾ができたらいいなと、はい、こう思っております。
そんな中で中学生の手紙を市長披露してましたよね。
冒頭の挨拶で実は市長へのメッセージの中に、中学生の方から今行われている瀬戸市の中学校の防災訓練では本当の時にいざという時に本当に動けるかどうかという、まあ、器具を含めてこうした方がいい、ああした方がいいということを4つも提案をいただいた手紙をいただいたもんですから、まあ、感激もしましたが、中学生のみんなに紹介するといいと思って、うんうん、あの場の席上で、ちょっとご紹介をしましたけれどね、これはまたいろんな場面で、紹介をしながら、ぜひ皆さんの一つの、まあ、啓発としてご紹介していきたいと思っております。
中学生が若い力としてこれからもう地域 の、 あの活力になる力になるということですもんね。
そうですよね。
嬉しいですね。
ありがたいことですので、ですね、ありがとうございます。
さてもう一つなんですが、夏休みの宿題応援講座というのが、夏休みですね、瀬戸市の生涯学習の取り組みとして学びキャンパスの中であるんですが、その中でなんと今年は市長が講師として子どもたちに夏休みの宿題を応援する講座を開くというふうに聞きましたけど。
そうなんですよね。もうちょっと今からどんな内容でね、うん、対象が小学生15人というふうになってますでしょ、はい、で、まあ、どんな話がいいか分かりませんけれども、なるべく瀬戸が好きになってもらえる、うん、あるいは瀬戸の魅力再発見、まあ、そんなことを通して日常生活で、こんな調査をしてみようとか、うん、こんな探検をしてみようなんていうことに、うん、あの小学生の諸君が思ってくれたらいいなと言いますが、小学生に分かる話をするためにはこれは一工夫も二工夫も必要なんで、うん、まあ、今から頭に汗をかいておりたいと思っておりますが、
あの講座としましては市長と市内歴史探検自由研究のヒントがあるかもということですね。
そうですね。
こちらはですね、詳しくは6月15日号の広報瀬戸に出ておりまして、これはあの応募をしてもらうというものなんですよね。
そうですね、
ですので、まあ、市長の話が聞ける、そして市長に会えるということになると子どもたちにとってはね、あの講座もそうなんですが市長と会えるという方がまた嬉しいかと思いますので、
光栄です。
参加したいという方はぜひ申し込みの方をしてみてください。まあ、こういうふうに今日もねいろいろお話聞きましたけども、市長次から次へとなんか日々お忙しそうですね。
おかげさまで。
今日は伊藤市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は毎月第一火曜日にお送りしている伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。